聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめにイザヤ書53章11節と12節を朗読いたします。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。次に新約聖書、ヨハネによる福音書、19章28節から30節までを朗読いたします。この後、イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。以上であります。
イエス・キリストがその生涯、そのご生涯の最後、十字架につけられて死なれたということは、一般にもよく知られております。先ほどお読みいただきましたヨハネによる福音書の19章の28節から30節にあるところも、イエス・キリストがその十字架の上でまさに息を引き取られる時のことを語っているところであります。ただその主イエスの十字架の死というものが一体どういうものであったのか、聖書はそれをどのように私たちに語っているのか、そのことを今日の礼拝では御言葉から聞いていきたいと、そして神様を礼拝したいと思っております。イエス様の十字架の死とはどういうものであったのか、そのことに関してまず初めに確認しておきたいことは、そこには私たちを愛しておられる神様の真実な愛が、真剣な愛が貫かれているということであります。イエス様の十字架の死というのは事の成り行き上たまたま起こったことではありません。イエス様は来て神の福音を説いた。初めはうまくいったけれども、やがてユダヤ人たちと衝突してついには捕らえられ、十字架につけられるに至った。ことここに至ってはもうイエス様としてもどうしようもない、しょうがないかと十字架につけられた、そういう話では全くないのです。この19章、ヨハネ福音書の19章の28節を見ますと、このようにはっきりと語られています。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。この十字架において、今すべてが今やすべてのことが成し遂げられた。そのことを主は悟られた。神様が私たちを救うために計画されたことが、 神様がご自分のすべてを注ぎ込むその真剣さを持って進めてこられた御業が今すべて成し遂げられた。イエス様はその神様の勝利を確信してこの最後の時を迎えておられる。ここに至るまでの神様の愛が、一貫した愛が貫かれたということをイエス様は知ってこのように語られておられるのです。そのことを私たちはまず心に留めたいのです。しかしその上で、もう一度私たちはこの19章の28節の言葉に目を向けてみたい。いや、目を向ける必要があります。この後、イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。神様のご計画がすべて成し遂げられたことを悟ったイエス様が、そこで大喜びをしたわけではないのです。逆にここでは一言、乾く、私は乾いている、そう口にされました。つまり耐え難い、普通の人間ならば到底耐えることもできない激しい乾きや痛みのただ中に今身を置かれている、そういうことです。それは一体どういうことか、すべてが成し遂げられたのではなかったのか、それがなんでこの乾きに、どうしようもない乾きにつながってくるのか。実はここで乾くと言われたこの一言の言葉なんですけれども、この言葉の背景には、旧約聖書の、特に詩編69編の言葉があると言われております。ごめんどうですが、その詩編の、69編をご覧いただきたいと思います。旧約聖書の903ページですね。旧約聖書の903ページ。69編、だいぶ長いですので、一部だけということになりますが、69編の21節、22節を見てみたいと思います。903ページですね。詩編の69編、21節、22節。あざけりに心を打ち砕かれ、私は無力になりました。望んでいた同情は得られず、慰めてくれる人も見出せません。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。十字架の刑というのは、釘打たれる痛みと同時に大変な激しい喉の渇きを経験するそうであります。ただそうしたこう身体的な痛みだけではなくて、イエス様の十字架にはあざけりや侮辱というものが加えられました。この人は神に罪を犯した罪人であり、神に呪われたものである。そういう神に呪われたものとして侮辱されて当然のものであると言わんばかりに、喉の渇いたイエス様に人々は酢のような酸っぱい葡萄酒を突きつけたんですね。ヨハネ福音書にそのことが記してありましたが、それはまさにこの詩編69編の22節の言葉、乾く私に酢を飲ませようとします、その言葉の実現だと言われております。しかし先ほども申しましたが、このような十字架における出来事は イエス様にとっても、神様にとっても、単なる敗北ではありませんし、挫折でもありません。予想外の失敗ではありません。まさにそれこそ全てが、神が深い愛を持って計画されたことが、成し遂げられたこと、成就したことの印であります。私たちにとっては、不思議なこととしか思えません。大体そういう場面に至って、神の子であるならば、どういう行動を取るべきか、どういう行動を取ってほしいか、私たちは、なんとなく思っているところがあるはずです。それは、イエス様が十字架から降りてきて、私は負けたりはしないんだと、私が救い主なんだと、言って、自分の侮辱する敵をやっつけること。それによって、神様の計画は実現に近づくんだと、私たちは考えます。現に今、言いましたこの詩篇の69編ですね。22節に続く25節を見ますと、こう書いてあります。25節。あなたの憤りを彼らに注ぎ、激しい怒りで圧倒してください。自分を侮辱する、このように自分を侮辱してくる人々に、神が怒りを発して圧倒してください。やっつけてください。滅ぼしてください。そう呪っているのがこの詩篇です。まあ今そういう呪っていいのかどうかという話は、ちょっと今は置いておきます。でも私たち人間というのは、そういうものです。この人にとって、そうやって自分の敵に復讐して、敵を滅ぼしてくれる神こそが、神の名に値する方だと、やっぱり思うんですね。そして敵がやっつけられて、神様の正義が実現した。やはり神様はいるんだと、私たちは思いたい。しかしイエス様においてはそうではないのです。私は乾く。人間の罪の絶頂とも言えるこの激しい乾きと痛みの中にとどまり続けるのです。人々はお前は神の子なんだろう。だから十字架から降りてみせなさいよ。そうすれば、私たちもあなたを信じてやろう。そのように言っている。しかし、そうした中にあって、一人、罪の痛みの中に、裁きの呪いの痛みの中に、身を置き続ける。そしてそれが、神の御心の成就である。神の計画が成し遂げられている印であるとおっしゃるんですね。いや、さらに言えば、まあご存知のように、この十字架の上でイエス様は、自分を侮辱する人たちを見ながら、詩篇の詩人のように、この人たちを滅ぼしてくださいと祈るのではなくて、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないのですと。祈られました。格好をつけているのではありません。建前を言っているのではありません。敵を呪うのではなく、敵が許されること、そこにおいて、すべての人間が罪から解放されることが、神の御心であるということ。そのことを、示しているのです。そのようにして、本当に人間の罪が許され、人間が罪から解放されて、新しい命に生かされていくこと、そこに神の御心の成就があるということ、勝利があるということ、私たちにとっての新しい本当の命があるということを、イエス様は私たちに示しておられるのです。 今日受難週に向かう私たちは、このイエス様の十字架のもとに立って、この十字架において示された神の愛の奥義を心静めて思い巡らしたいと思います。苦しい時、悲しい時に、立ちどころにその苦しみや悲しみを取り除いてくれる、自分を侮辱する人がいれば、その人をやっつけてくれる。私たちはそのように自分に都合の良いことを手っ取り早く実現してくる神というものを求めるものです。それが神の正しさだろう。それが神の真実だろう。そう思う人間の心が決して特別おかしいわけではないんです。しかし、イエス様において表された神の真実というのは、そういう人間の思いをはるかに超えて、いや、本当の意味で人間、私たちを罪から解放し、痛みから解放し、新しい命に導き入れてくれるものです。その神の愛こそが、あの十字架の上で成し遂げられている。もちろんそれは、何でも我慢しなさい。すべてが神の御心なんだから、みんな我慢して、そういうことを言いたいわけではないのです。でも、ただ私たちの表面的な、その場限りのわがままな願いを実現すること、それを求めるのではなくて、罪深いこの世にあって、人間の罪による痛みがある、苦しみがある、それを極みまで共に担いつつ、そのただ中に一緒にとどまり続けてくださる、その十字架の闇の中からこそ、復活の命の光が差し込んでくるということ、私たちはその神様の不思議な御業を、やはり、謙遜に心を静めて思い見るべきであります。それこそが本当に私たちを天の永遠の命に生かしてくれる神の愛の実現に他なりません。繰り返しのようになりますが、ヨハネによる福音書の19章の28節から30節において、イエス様は最後の時、イエス様をあざけるために差し出された水ぶどう酒をそうと知って一滴残らず飲み干された後に、成し遂げられたと改めて宣言して息を引き取られました。私たちはこの方のもとにおいてこそ新しくされていくのです。この方の聖霊を受けて、神の愛のうちに生きるものとされ、神の愛に生きる教会の群れとされていくのです。この十字架の道、神の愛が実現し勝利する道を、この受難週にこそ見つめて一歩一歩歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主の主日にあたって、御子イエス・キリストの十字架の奥義に思いを巡らし、あなたを礼拝することができましたことを感謝いたします。また、あなたの聖なる御名を褒めたたえます。私たちの罪とその痛みが絶頂に達するような深い闇の中にあって、主の十字架が立てられ、あなたの勝利の道が、新しい命の道が開かれることを、私たちは御言葉を通して 聞いています。どうぞ、わがままな思いが騒ぐ心に騒ぐことがあっても、心静まって、あなたの道を仰ぐことができ、あなたの後に従って、十字架の道をこそ、命の道をこそ歩むことができるように、導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。
アーメン。